今日のところ28章、まあ、29章も少し似たような内容も持っていますが、ここではですね、ずっとですね、とても長く28章の今日のところから15節からは神の、呪いですねということについて書いてあるわけです。新命記の中で一番ですね、長く念入りにですね、細かく書いてあるんですね。でその前半の方は前の時にしたように1節から14節までは祝福ということについて書いてあったわけですね。28章の1節から、それは2節から始まってたわけです。ですね、28章の、祝福という言葉がここからありますが、元にこれは一節からずっとそうなっているんですね。主の御声に聞くですね。これはシャーマーっていう、シャーマーからシメオンという名前も来たわけですね。シモン、それは名前でシモンになっています。シモン・ペテロという言葉はそういうに聞くという意味を持っているんですね。こういうふうに神の声に聞く、御声に聞いて、従う。そしたら祝福が至るところであるんだという、そのことはずっと14まで書いてあったわけです。でこの逆ですね、この15からはそれの逆になっているわけです。もしあなたの神主の御声に聞かないならば、この訳では聞き従うというふうにしてますね。でもまず聞くという言葉なんです。これは、訳の関係で聞き従うと訳してあります。そうしたらですね、全く逆になると、呪いっていうふうなことは普通私はほとんど使わないですね。今日、今日使うような言葉に言い換えたらこれは裁きということですね。裁きを受けることになるということです。神様の御声に聞くならば祝福を受ける。神様の言葉に聞こえないで、聞かおうとしないで、人間の考えや自分の思いや様々な欲望に聞いて、そちらに従うならば必ず裁きがあると、それに呪いやいうことはまずほとんどの人はあんまり使わないような言葉ですので、こういう内容まで非常に縁の遠いものになるような感じ。こんなも昔のことだと。でも裁きということは今もいつも起こっている。神様のから来たような真実、正しいことに従わなかったらたちまちこれは裁き起こるわけです。嘘を言ったら、まあ、簡単なことですね。嘘を言う。みんなの前で、友達関係では平気で嘘を言った。2回、3回も言ったら、もう信頼されなくなって、相手にされなくなる。これは裁きなわけです。で、心もですね、動揺してくるわけです。そういうふうに、神様の御声、普通の人がわかるように言えば、これ正しいことですね。正しいことや真実に、意図的に逆らうならばですね、これはもう必ずそういうふうに裁きを受けるのはもう、これは本当の法則なんですね。ですから、こういったことをですね、呪いだなんていう言葉があるから、私たちとは関係がないように思ったら大きな間違いであるわ。こういうふうに、精神の世界、霊的世界のこの法則を書いてあるわけですね。そういうふうに、目に見える世界ではですね、これは 2×3 は6になる。これ法則なんか変わらない。精神の世界にも同じように必ずそれが成り立つ。必ず成り立つような法則があるわけです。それを聖書はこういうふうに書いてあるわけですね。御声に聞かなかったならば必ずあなたにそれが望んでいくんだと。様々な裁きが望んでいくと。あなたが悪い行いを重ねてですね、神様を捨てる、言い換えたら本当の真実とか本当の清いものとか愛とかです、正しいことを捨てるならば当然ですね、様々な混乱が起こる。正しいことの反対は嘘、あるいは欺き、裏切り。人間に対してそんなことをしたらですね、それも当然自分にも跳ね返ってくるわ けです。でそれをまあこう言ってるんですね。神様を捨てる。神様を持ってるその真実や正しいこと、清さ、そんなもんみんな捨てて、汚れたことを平気でしていくならば、当然こうなる。でその他、旧約聖書の特徴はですね、それが目で見える世界ですね、22であるように、さまざまな病気、あるいは植物の上にもですね、農作物の上にもさまざまなことが起こると。雨も降らなくなるとかですね、そして敵の前で敵によって打ち破られる、滅ぼされる。こういうふうに目で見えるさまざまな災厄、災害が生じるっていうのが旧約聖書の一つのこういった時の特質でもあるわけです。ブドウ畑を作ってもできなくなるというようなこと書いてありますね。で、このことが新約聖書になると後でですね、もっと詳しく対比してみますけど、新約聖書になるとこういう神様からの裁きっていうものは、こういう目に見えること、もっと深い深い霊的なことになったわけです。ですね。旧約聖書においてはそういうね、雨が降らない、作物が枯れる、米が食べられないとか、そういったことなんですけど、新約聖書では霊的な大きな裁きというふうに、質が変わってるわけですね。新約聖書におけるこの裁きっていうのは。だから全く書かれてないわけです。新約聖書ではですね、神様に聞かなかったらお米が取れなくなるとかですね、敵に打ち破られてしまうとか、雨も降らなくなる。そのことは新約聖書では神の裁きとしては書かれていないわけです。そういう、まあ、違いをですね、まず私たちは知っておく必要がある。で、新約になるとそういうふうに旧約で書いてあることは全て霊的になっていくわけですね。食べ物がなくなる、雨を降らない、それが心、魂が乾いていくっていうんですね。潤いがなくなる、そして満たされないと、何を食べても満たされないというふうに、それがまあ裁きということになっていくわけです。それからこの36にあるようにですね、36、神様に背き続けるときには、先祖も知らないようなところ、これはあのバビロンの捕囚となって連れて行かれるとか、アッシリアによって、攻撃をされて遠くの方へ逃げていくという、遠くの方へ散らされていくということも起こったわけです。そして他の神々に仕えるようになって、さらなる裁きを招いてしまう。そういうふうに神様に背いていくならば、ますます本当の真理から遠ざかっていってですね、ますます魂が荒れてくる、荒廃してくるんだと。そして本当の神様が分からなくなって、さまざまな汚れた人間とかお金とか物とか、この世のいろんなことに使えるように大きく変えられていくしまう、それを裁きだと。そういうふうになるわけですね、この36、新約の世界になれば。で、こうしたさまざまなこと、旧約世界の世界では、こういうふうに目に見える世界にそういうことに起こんでくると。で、それもはっきりしている45節で、前にもちょっと触れたように、すべてのことがなって最終的に滅んでしまうんだと。今でもそういうことです。神様の声に聞かなかったら最終的にはもう死んで滅んでしまうと。神様のところへも帰ることもできないということになる。それは神様を信じて声に聞こうとしなかった、聞いて従おうとしなかったからだと。で、この47にもう一度あるように、全てに豊かで恵まれていても 神に仕えなかったらこのように裁かれてしまう、敵によって打ち滅ぼされてしまうということです。現在の私たちもそういうことですね。今例えば健康も恵まれている、そして家族もいろいろ幸せだと言っても、神様に従わなかったらだんだんさまざまな霊的な闇あるいはサタンが入り込んできて、本当の平安というものは失われていく。これはもう至るところであることです。豊かであるですね、目に見えるもの、物によって豊かであってもですね、神に従わなかったらさまざまな混乱が入り込んでくる。これ現在の日本もそうですね。非常に豊かになったけども、さまざまな過去にはなかったようないろいろな混乱が生じてきてしまっておるということです。これから将来日本は一体どうなっていくのかということもですね、こういったことのも一つの裁きではあるということです。大きなあれだけの戦争も経験してですね、そうしてやっとですね、憲法の第9条という非常に貴重な、世界の歴史でも貴重なものが与えられるときに、それを現在は変えようとして、その行くつく先はどこに行くんだろうかということですね。そういうことは大きな裁きが待っているということもあるわけです。はい、まあ、こういうふうにあとずっとですね、繰り返し、御声に聞かない時の裁きというのが書いてあるわけですが、このことは、新約聖書ではどのようなことが裁きになっているかということをもう一つ他の箇所でも比べますが、新約聖書に入る前にですね、例えばこの詩編においても、もちろんそれは非常に大事だからはっきりと書いてあったんです。祝福と裁きっていうことですね。詩編だから一番最初に書いてあったわけです。この詩編の第一編、詩編の第一編が実はその問題だったんです。新明記で繰り返し言われていることをこのように簡潔に言ったのが詩編の第一編だったわけです。ここに祝福とですね、呪いというものが、ここにこういう表現が違うけれども、本質的に同じことが書いてあるわけです。ここで祝福とは何か、それは3節にあるというわけです。いかに幸いなことは、これは祝福されているということです。主の教え、神の言葉を愛す、神の言葉を喜ぶこと、そこに祝福のもとがあるというんですね。これ神の言葉っていうのは当然、神の声に聞くことなわけです。だから、新明記で神の声に聞くということが、ここでは主の教えを愛すということですね。それをいつも聞いている。だからそれと同じになります。そうしたらですね、新明記で様々にですね、祝福されて、いろんなものが作物でもですね、台所のいろんなものでも、器でも祝福され、どこに行っても祝福されるというのは、それはここでは五節にある、詩的な表現ですね。流れのほとりに植えられた木であって、ついついと実を結ぶと。葉も命にあふれている。することはすべて良きにつながっていくと。これがですね、聖書でいう祝福だと。けれども、神に従う者、逆の神に逆らうものはこのようにさまざまな呪いが降りかかるっていうふうな表現でなくて、こうでは風に吹き飛ばされるように全部吹き去られてしまうと、消えてしまうということですね。何にも身を結ばない。ここで、はっきり言うように裁きっていうことが出てくるわけですね。呪いという言葉でなくて裁き、最終的に滅びに至るということで、 こういうふうにですね、この神明記の長い記述、神明記は他のところもいろいろこういう、このことで、まあ、見捨てるわけですけども、詩編では第一編という、これ短い形にギュッとこう凝縮をしたということがわかるわけです。そういうふうにですね、ある一つの箇所の表現が自分にどうもこの、読みたくないなと思って、こんなことはもう関係ないと思った大きな間違いでですね、聖書で言えば全体にそういうことは流れているわけですね。そういうそれぞれによって表現が違うというだけです。で、そういうふうに見ていったら、すぐにわかるんですけれども、そういうことを一つ一つ見ていく時間がありませんから、あと最後、詩編の終わりのところには、ハレルヤっていうことがずっとたくさんありますね。これも今のことと関係して、たらそういうことにつながるわけです。146からずっとですね、ハレルヤ、神を賛美しようと、賛美しましょう。ハレルヤっていうのは主を褒めたたえよ。以前の訳ではですね、ハレルヤというこのヘブライ語で訳しな、そのまま置かないで主を褒めたたえよっていうふうに訳してたぐらいですね。同じ言葉なんです。これがずっとですね、146789最後まである。これはですね、こういうふうに主を賛美することができるようになるっていうのは最終的な祝福だっていうわけです。ですね。本当に祝福された魂はこのように他のものでなくて主を賛美する。どこを見てもですね、何を経験しても主を賛美できるようになるという、それが主からの最終的な祝福された状態だと言おうとしているわけです。で、そういうふうに見てですね、わかりますが、新約聖書でも見たらですね、どんなふうにイエス様はこの祝福とこの裁き、あるいは呪いですね、祝福と裁きをどんなふうにイエスは言っていただろうかと、そういうふうにいつもですね、旧約聖書を読むと新約ではどうだろうかというふうに考えながら読むということですね。これはですね、重要だからこの福音書でも一番最初のところに書いてあったはずですね。この祝福の問題、マタイのあの五章の始めです。あ、幸いだ。これは祝福されているということなんですね。祝福された状態。それをこのようにですね、霊において貧しい。心ってあるけど、元の言葉はプネウマ。霊という言葉なんですね。これほとんど全ての外国語訳ではですから、霊、スピリット。この日本語では心、ハートだなんて訳している。外交訳全くないです。何時知りませんですね。これは普通の心ではない。その下の、8節のところは普通の心、ハートにあたるところですが、霊において貧しい、こういうふうに霊という表現を使ってあるんですが、その時の祝福、これこそ祝福のですね、まあ、一番元にあるというわけです。こういう表現はですね、 旧約聖書にはなかったわけです。ですね。そこが大きな、まず気がつく大きな違いになっているわけですね。旧約聖書も徹底して主の声に聞くっていう表現が繰り返し繰り返し出てくるわけですけれども、新約では以外のことに、こういう表現から、この祝福っていうのを元をですね、まず書いてある。それはですね、この霊においてまわしいっていうことは言い換えたら罪を深く知ってるという状態だったわけです。で、そのことがですね、元にある。罪を深く知ってる。神様を言い換えたら、神様の清さ、力、美、美しさ、それを深く知ってるから自分の心の罪、汚れ、そういったものよくわかるわけです。そして、そこからですね、神を礼拝すると。心を砕かれたもの。これは旧約聖書も一部にすでに出てくるわけですね。神様が喜ばれる捧げ物は壊れた、砕かれた心だと。そういうことをもって神を仰ぐですね。言われてね、砕かれた心こそは神の一番の捧げ物、生贄っていうふうに、その砕かれた心貧しきですね、何にも誇ることのない自分の弱さや醜さを知って、でそこで神を仰ぐ人々、そこに祝福があるっていうわけです。だから一番大きな祝福のことはもう書いてある。天の国まで与えられるっていうわけです。神様の愛と真実、そのご支配にあるものみんな天の国と、みんな踏んでる天の国、それが与えられる。こういう、まあ、究極的な祝福っていうものがあるっていうんだから、これは非常にですね、旧約聖書の表現とは違ったものになっていますが、より霊的なものになったんですね。そしてその旧約の言葉とどんな結びつくのか、旧約では御声に聞くということです。で、これは深く結びついているので、本当に御声を聞くということとですね、そういった心の回しだって深く結びついているということなわけです。だからイザヤにしてもですね、モーセにしても、エレミアにしても、神様からの声聞いたら、本当に自分の足りないこと、貧しいことを深く知ったわけです。自分はとてもそんなことを言うこともできない人。エレミアもそうだったわけです。そんなことをとても私は神様の使命、受けることはできないと。イザヤにしてもですね、神様の啓示を見せられたときに、自分は本当に罪深いもので、これ滅ぼされちまうと思うぐらい自分の罪って深く知った。そういうようにですね、船でですね、イエス様が漁、網を捨て、取りなさいと、網をここに投げなさいと、たくさん取れたと。これは人間でないと。神の人だと分かってからですね、私とどうか離れてくださいと、ペテロが言った。私は罪深いものだから。そういうふうに本当に神の声をはっきり聞く人はですね、同時にこの心の貧しさってものと深く結びついている。神様の声は聞いてない人ほど傲慢になるわけですね。そういうことだからこういうこと深く結びついてきているわけです。まあ、一見で別のように見えますが、実はそうでないわけですね。こんなふうにですね、祝福っていうもの、新約聖書では一番有名な教えの中にまずやっぱり出てくるわけですね。心貧しき人、本当に罪を知ってる、言い換えたらまた神を知ってるということですね。神様の清さ深さ分からんだろ、これは人間自分が一番偉いなんて思ってしまうわけです。神様の無限の愛を思わなかったら自分は愛があるなんて思ってしまうわけですね。でそんな状態が、自分はこんなんがある、こんなんがあると、密かに思うのが、心貧しきものとは反対なわけですね。はい。まあ、こんなふうにですね、祝福ということは、まずこの、実はこの五章の三条の教え、説教の最初に書かれてあったことだったんです。で、そんなら、その、 ことと逆のことですね。それはやはり、この三条の教えの最後に書いてあるわけです。最後のところですね。13節、7章の13からのところですね。三条の教え7章の13からのところ。狭い門、これはどういうことか。神の御声に絶えず聞こうとする。絶えず自分が神の前にへりくだる。心貧しい状態で常にあろうとすることが、これ本当に狭いもん。だからこそほとんどの人間はこういう状態でなくて、自分を絶えず誇ろうとする。傲慢になろうとしてしまうわけです。自分というふうに言う。これは広いもん。誰でもそうするわけです。本当に御声に聞いてしかも従うというのは本当は狭い道だというわけですね。でもそういう広い道、周囲の人間や自分の傲慢な罪の声そのまま従っていくのも滅びに至るという、これが裁きということと、最後にもですね、21でありますが、19にもあります。良い実を結ばない木がみんな切り倒されて火に投げ込まれるというようなですね、これも随分厳しいような言葉がこの三条の書の最後にですね、書いてある。ここでもやはりだから初めの文には祝福が書いてあって、三条の書の最後の文にはですね、こういう裁きが書かれてあるわけです。良い実を結ばなかった、みんな切り倒されて火に投げ込まれている。随分怖いようなことですが、この良い実っていうものはですね、でもある意味非常に近いわけです、誰でも。これは自分の罪に気がついたらすぐに悔い改めて主を仰ぐ。主の十字架を仰いでその罪を許してくださいと祈る。それが良い実であるわけですね。良い実の元でもあり、そこからあらゆる良い実ができてくるわけなので、何か目立つようなですね、人々を褒めたたえるような、賞をもらうようなことをするとかいうことにないわけです。一番の良い身の基本っていうのは絶えず神様を仰ぐ。そういう姿勢ですよね。そういうふうなことをしていたら身を結ぶという。さらに身を結ぶことができる。で、21に書いてある、主よ主よと口先だけ。これは様々な宗教の歴史にもたくさんあったわけです。主よ主よと。信仰の熱心があるようにキリストとか言ったりするけど、心の中は別だって。そういう人はいつでも今もおる。キリストの時にも、いわゆる律法学者やパリサイ人って言われてます。口ではいつもいつも言ってるわけです。でも心の中全く別だと。自分の欲を求めている。で、そういうふうなことをする場合には、こういうふうに裁かれるということが言われているんですね。で、まあ、24に、聞、ここで聞くっていうことが来るわけです。24節ですね。言葉を聞いて従う、行うと従うというわけですね。そこに祝福があるけど、全く聞こうとしない。本当に聞いたら力も同時に与えられるというわけですね。そしてまた、へりくだりの心も自然に起こされる。こういうような形でイエス様もこの三条の教え自身がですね、この問題をこのように扱っているということであるし、あと一つヨハネのところ、よく知られるところでもそうです。ヨハネ福音書の15章っていうのもですね、実はこのことだったんですね。ヨハネの15章。これも表現が違うだけです。 ヨハネの福音書15章の、よく知られているところもこのことは元になっているということです。ここではですね、ブドウの木にはうちにとどまれと、この訳ではつながっていると訳していますが、本来はうちにとどまる、そうしたら祝福されるということです。実を結ぶという表現になっていますね。4節とか5節とか。けれどもですね、イエスやキリストのうちにとどまろうとしないと、人間的な欲望とか様々な間違ったこと、悪いこと、不正なこと、そこのうちにとどまろうとしたならば、当然外に投げ捨てられて枯れて、そして最終的には焼かれてしまうという表現で言われています。まあこういうふうにですね、このいわゆるブドウの木の例えもですね、実はこの祝福とこの裁きということを書いてあるわけですね。普通にはですね、この祝福の方だけを書いてあるようにですね、引用されるときはですね、つながっていなさいと、そうすれば実を結びますよということだけだと、本来はそうでないわけですね。つながっていないときの裁きというものもこのように当然書いてあったわけです。そのことはもうごく当たり前に見えるからですね。イエス様のうちにとどまってなかったらですね、だんだん心がですね、当然汚れてくるから、本当に真実やいうものや清い心が確実に消えていくからです。そしたら清い喜びというものも得られなくなってくる、本当に清い交わりもなくなってくる、それが裁きというわけですね。だからそういうこの祝福も裁きも日常的にですね存在する、死んだ後に、死んだ後に裁きが来るとかですね、そんなことはないわけですね。逆らえばすぐにこれは裁きがすぐそばにくっついているわけですよね。私たちが神様にいつも向いて心が祈るっていうことは、これは聞こうとすること、でもそれをしないで祈りやこと全然しなかった、それは心は絶えず動揺するわけです。落ち着かない、それがまあ裁きでもあると、まあそんな風にですね、非常にこれは実は身近なことを言っていると。だからこの呪いとかですね、滅ぼされてしまってどうこうなるとか、雨が降らなくなるとか、そんなどうもそんなことは関係ないと思いがちなんだけど、新約聖書は万事が霊的になってきたわけですね。雨を降らないで農作物をみんな枯れてしまうとか、そんなこと書いてないわけです。心が枯れるって言うんですね。心に霊の川が流れなくなると、絶えざる動揺ということになるという、まあ、そういったように、この記述がそういう意味で新約の霊的な世界、キリストを指し示しておくという、基本的に同じことなんですね。祝福と呪い、裁きというのが確実にあるんだということ、まあ、そういう、で、そこから逃れる道を、実はイエス様が、だからこそ、万人がそこから裁きから逃れる道を用意してくださったと。まあ、それをまあ最後に引用ですね。ガラテヤ書のところですね。ガラテヤ書の3章3章の13、14ですね。ガラテヤ書の3章の13から。345ページですね。キリストはですね、私たちのためにわざわざキリストが呪いとなってくださった。呪われたものとなってくださったって言うんです。本当は私たちはそれに裁きを受けて、呪いを受けてしまう。たくさん反したことをしているから。でも、イエスは身代わりになってその呪いを受けてくださったと。 そうしてですね、このように私たちをその呪いの世界から贖い出してくれたんだと。そして14節にあるように、この祝福がみんなの人にこう及ぶように、そのためにイエス様が来てくださった。そのままでいったら誰でもですね、この呪いあるいは裁きの中に入ってしまう、落ち込んでしまう。それを助け出そうとして、呪いから祝福のところと、イエス様が十字架にかかって、私たちが受ける呪いをみんな受けてくださって、そして私たちを引っ張り出してくださったと、まあ、そういうことを言おうとしているんですね。そしてその祝福の最たるものが神の国であり、神の国であり、また聖霊であるということです。はい、それだけをそこまでにしています。